夏目漱石作、夢十夜、第十夜。翔太郎が女にさらわれてから7日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出てどっと床についていると言って健さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると、水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうしてしきりに感心している。その他には、これというほどの特色もない。あまり女が通らないときは、往来を見ないで、水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜桃や、りんごや、びわや、バナナをきれいにかごに持って、すぐ土産物に持って行けるように、二列に並べてある。翔太郎はこのかごを見ては、きれいだと言っている。商売をするなら、水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分は、パナマの帽子をかぶって、ぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもある。けれども、かつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はカゴ詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで翔太郎はすぐそのカゴを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いこと、と言った。翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持って参りましょうと言って、女と一緒に水菓子屋を出た。それぎり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、7日目の晩になって、ふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さんどこへ行っていたんだいと聞くと、翔太郎は、電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車を降りると、すぐと腹へ出たそうである。非常に広い腹で、どこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いて行くと、急に霧岸のてっぺんへ出た。その時、女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさい、と言った。そこを覗いてみると、霧岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎は、またパナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますがようござんすか、と聞いた。翔太郎は、豚と蜘蛛右衛門が大嫌いだった。けれども、命には代えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ、豚が一匹鼻を鳴らしてきた。翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏樹のステッキで、豚の鼻面をぶった。豚はグーと言いながらコロリとひっくり返って、霧岸の下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついでいると、また一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎は やむを得ず、またステッキを振り上げた。豚はグーと鳴いて、また真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。するとまた一匹現れた。この時翔太郎はふと気がついて、向こうを見ると、遥かの青草原の尽きるあたりから、幾万匹か数えきれぬ豚が、群れをなして一直線に、この切り岸の上に立っている翔太郎をめがけて、鼻を鳴らしてくる。翔太郎は心から恐縮した。けれども仕方がないから、近寄ってくる豚の鼻面を、一つ一つ丁寧に、貧乏樹のステッキでぶっていた。不思議なことに、ステッキが鼻へ触りさえすれば、豚はころりと谷の底へ落ちてゆく。覗いてみると、そこの見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちてゆく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は我ながら怖くなった。けれども豚は続々来る。黒雲に足が生えて、青草を踏み分けるような勢いで、無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は必死の勇を振るって、豚の鼻面を七日無番叩いた。けれども、とうとう精魂が尽きて、手がこんにゃくのように弱って、しまいに豚に舐められてしまった。そうして、切り岸の上へ倒れた。ケンさんは翔太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのは良くないよと言った。自分ももっともだと思った。けれども、ケンさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。翔太郎は助かるまい。パナマはケンさんのものだろう。